それでは、福井の方に、移らせていただきます。今日は、人にはできないが、神にはおできになるということで、この内容というのは、まさしく、神の御業という言葉で、聖書の中にも表されています。今、児玉家がお話ししてくださったようにですね、この世の中で、生きていくには、本当にいろいろなことに悩んだり、いろいろな苦労なことはたくさんあったり、何を基準に自分は読んでいったらいいのかということで、すごくさまざまなことで悩まなくてはならない状況があります。そのような中で、聖書の御言葉ではですね、本当にこれが神様の御業なんだから、あなたもそれに預かってください。そうすれば決して迷うことなどありませんよ。っていうことがこの御言葉の中で言われてるんですね。まず最初に詩編の115編の4節というところなんですが、1000トンで23ページが3版で、17年度版では1000トンで56ページになります。旧約聖書1000トンで56ページ。詩編の115編の4節のところから見ますと、彼らの偶像は銀や金で人の手の技である。口があっても語れず、目があっても見えない。耳があっても聞こえず、鼻があっても嗅げない。手があっても触れず、足があっても歩けない。喉があっても声を立てることができない。これを作る者も、これに信頼する者も、みんな、これと同じである。すごいがっかりした言葉が書かれています。私たちがこちら側に入っていれば、何に頼ってもダメなんですよ。ってはっきりここにも書かれているんですね。ですけれども、この世の中を見てみますとですね、今の時期もですね、年末年始では、お寺とか神社に行って、で、またこの時期というのは、学校の進学の時期に当たりますので、受かりますようにっていうことで、たくさんの方が神社仏閣などに訪れる方もいます。そして私たちの育てられた教育というのは、無神論といいますか、進化論で育ってきてますので、教えられてきますので、学校ではそのように教えてきますので。何もないところから偶然に生命ができて、それが進化して強い DNA だけが生き残って、それが人間なんだ。だから強くなければいけない。弱いものは劣っているから全部滅んでもいい。という風潮で、私たちもその世の中の流れで、そういうことなんだ、そういうふうに自分も振る舞っていかなくてはいけないんだ。そうやって勉強していかなくてはいけないんだ。自分が強くなるために、そうしないと負けてしまうんだ。と言って、いろいろなところに手を出して、いろんなところに一生懸命なことをやっても、なんだか変な感じ、ちょっと違う感じするな、こっちでも手を出して、これやってみようかな、あっちでもこっちやってみるんですけど、なんか違うな、っていう、また迷いの中にも入ってくるんですね。また、この世の中の、昔からの教えという、父祖からの教えというのがあります。しきたりみたいなのもあります。私たちは神社や仏閣の中で、そのしきたりの中をしっかりと教育されて、それがマナーなんだから、それから外れないようにということで、さまざまな神々信仰の振る舞いみたいなのも、おじいちゃんおばあちゃんの代からくどくどくどくどこう教育されて、そうやって育ってきましたから。皆さんが神社仏閣にお参りして、偶像を作って、それに可愛いとか言って、その偶像をなんかこう、可愛がってたり拝んでたりすることを良しとする傾向にあるんですね。ですけれども、そのことって本当に本質を考えた時に、大丈夫なんですか、それちょっと違ってるんじゃないでしょうか、というのは神様のご指摘ということなんですね。ですから、この詩編の115編にでも、偶像、 に使えるしかないんですね。神様を知らないっていうことは自分を神にしなくてはいけなくなってしまいますので、自分のその欲望みたいなことが成就するようにって言って偶像を作ってそこで拝んでいく、こういうふうになりますようにって言って、はいって言って拝んでいくようになるわけです。ですから周りの人がそういうふうにやっているから自分もしなくてはいけないっていうような意識の中で、そのような中で流されていってしまっている。でも他の人がやっているから悪いことなんじゃないじゃないっていうような認識で、いいことだと思ってやってしまっているということで、またちょっと本質から外れているところから見ると愚かなんですよそれっていう状態にもなっているっていうふうに聖書では書かれているんですね。命を作って全てに恵みを与えてくださるお方というお方はどのようなお方なのかというのは、その3節のところに書かれています。私たちの神は天におられ、その望むことをことごとく行われる。これは天地万物全てのものを作られ、また命に必要なものを全て作られ、また神様の最高の作品として命を作ってくださり、人間をも作ってくださった。人間はその神様の愛の対象としてとても尊い命を持っているんですっていうふうに聖書には書かれていますので、その見識から言うと偶像を拝んで他の神々に拝んでいる人を見たときに、あ、それちょっと違っていますからちょっと直してもらえませんか、その認識っていうふうに言うのがやっぱり当たり前だと思うんですね。ですから聖書の御言葉にもそこに書かれているんですね。そして、結論として、これを作る者もこれに信頼する者も皆これと同じです。何の意味もありません。目的から外れてない、何にもないんですね。意味がないんですね。そういうふうに分かればいいんです。そして、そのような状況のものを神様の目から見ると本当にその本質を指摘している御言葉の箇所があります。少し戻っていただいて、詩編の53編の一節というところを見ていただきたいんです。ここにしっかりと愚か者という言葉が書かれています。愚か者は心の中で神はいないと言っている。先ほど言った通りですね、本当に神様おられるのに、命を作ってくださった神様がおられるのに、命に必要な恵みを全て与えてくださる神様がおられるのに、そんな神はいらないや、いないわ、だってそれに教育されて生きてるんだもん、無神論だよ、だ進化論なんて無神論だもん。その通りなんです。だけどやっぱりおかしいって書いてあるんです、その考え方。神様から見ればそれは愚か者になっちゃってるよ。でその状態ってどういうふうになってるんですかということが詳しく書いています。彼らは腐っており、忌まわしい不正を行っている。善を行う者はいない。神は天から人の子らを見下ろして、神を尋ねる者が悟りのある者がいるかどうかをご覧になった。彼らは皆背き去り、誰も彼も腐り果てている。善を行う者はいない、一人もいないというふうに書かれています。偶像の中に入っていて、で自分自身を神にしている者というものはこの全てに当てはまるということを言っているんですね。その不正の状態がどういうことなのかということがこの中にはっきりと書いてあるんですね。不正の状態というのは、例えば、私たちがこう何かを食べたりするときに汚染されたものは食べるわけにはいきません。例えば放射能に汚染された食物を食べるってことはできません。必ずきっちりその残留の何とかというのを測って、安全だというものだけを食することができるんですね。ですから神様の前においても、この罪あるものというものも全く同じ状態なんですね。ですからそれは全く神様の前で意味をなさないもの、愚かなもの、忌まわしい不正な状態になっているから、その中からあなたは救われなくてはいけないんです。そのために 救いを提供してますから、その方に向いてくださいというふうに神様は懇願されて、御言葉を私たちに与えて、くださって、います。今度は新約聖書のヨハネの3章の16節のところを見ていきたいんですが、3版では新約聖書177ページ、17伝道版では180ページになります。この3章16節、聖書の本当に有名な御言葉を見ますと、神は実にその一人も話題になったほどに世を愛された。それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。神が御子を世に使わされたのは世を裁くためでなく、御子によって世が救われるためである。御子を信じる者は裁かれない。信じない者は神の一人の皆を信じなかったで、すでに裁かれているというふうに書かれていて、よくクリスマスの時に、イエス様のご降誕をお祝いすることが全世界で行われますけれども、このイエス・キリストのがこの地上に来てくださったということがどういうことなのかということをはっきりここに書いてあります。神は一人のなるキリストを、罪の中に、うずもれていた罪人を救うために、この地上に来てくださったということが書いてあるので、その一人をお与えになったほどに用意された、私たちを愛してくださるお方なので、私たちを愛の対象、神の最高の作品として見てくださっているお方ですから、そのような御業をなしてくださったということが書かれています。それはイエス・キリストをあなたの救い主として信じる者は一人として滅びることがありません。永遠の命をそのことによって持つことができるようになるんですよ。はっきり書いてあります。で、神様はまず罪人であるものをもういらないって言って裁くのではないというふうに17節でも書いてあります。神が御子を世に使わされたのは世を裁くためではなく、まず神様が愛であられるゆえに、その優先順位をまず愛の方に優先していただいて、この救い主によって、世が救われるようにということを最優先にされて、そのことをイエス様を通して私たちはいただいているということがここに書かれています。そしてこの通りにイエス様はこの地上に来てくださったことが福音書に書かれています。もう一箇所、新約聖書のルカの福音書の7章の11節というところなんですが、少し戻っていただいて、3版では122ページ、17伝道版では124ページ、11節から15節まで、見てみますと、それから間もなくイエスはナインという町に行かれた。弟子たちと大勢の人の群れが一緒に行った。イエスが町の門に近づかれると、ヤマメとなった母親の一人息子が死んで担ぎ出されたところであった。町の人たちが大勢その母親に付き添っていた。主はその母を見てかわいそうに思い、泣かなくてもよいと言われた。そして近寄って缶に手をかけられると、担いでいた人たちが立ち止まったので、青年よ、あなたに言う、起きなさいと言われた。するとその死人が浮き上がって物を言い始めたので、イエスは彼を母親に返された。ここに死んだ方が生き返った、蘇ったということがまず書かれています。現代の医学で考えてみると、仮死状態の人がたまたまちょっと気を失ってただけで、意識を取り戻しただけじゃないんですか？ってすぐ私たちは思っちゃいます。そうなんでしょうか？ということも当然考えられると思います。聖書にはまた今度同じ8章の41節というところを見てみますと、するとそこにヤイロという人が来た。この人は街道管理者であった。彼はイエスの足元にひれ伏して、自分の家に来ていただきたいと願った。彼には12歳ぐらいの一人娘がいて、 死にかけていたのである。イエスがお出かけになると群衆が身元に押し迫ってきた。49節からも見てみたいと思いますと、イエスがまだ話しておられる時に街道管理者の家から人が来ていった。あなたのお嬢さんは亡くなりました。もう先生を煩わすことはありません。これを聞いてイエスは答えられた。恐れないで、ただ信じなさい。そうすれば娘は治ります。イエスは家に入られたが、ペテロとヨハネとヤコブ、それに、子供の父と母の他に誰も一緒に入ることをお許しにならなかった。人々は皆娘のために泣き悲しんでいた。しかしイエスは言われた。泣かなくてもよい。死んだのではない、眠っているのです。人々は娘が死んだことを知っていたのでイエスを嘲笑っていた。しかしイエスは娘の手を取って叫んで言われた。子供よ、起きなさい。すると娘の霊が戻って、娘は直ちに起き上がった。それでイエスは娘に食事をさせるように言いつけられた。ここにもですね、亡くなってしまっている方が蘇ってという記事がここにも書かれています。私たちはどっちを信じたらいいんでしょうか。本当のことなんですよ、それとも一時の仮死状態の人がたまたまの記事がこんなように書かれているんでしょうか。今度はヨハネの福音書の11章の17節というところを見ていきたいと思います。少しめくっていただいて、ヨハネの福音書の11章の17節から19まで見ますと、それでイエスがおいでになってみると、ラザロは墓の中に入れられて4日も経っていた。ベタニアにはエルサレムに近く 3km ほど離れたところにあった。大勢のユダヤ人がマルタとマリアのところに来ていた。その兄弟のことについて慰めるためにあった。ここにはもう死んで4日も経った、死人がいるという記述がなされています。23節から見ますと、イエスは彼女に言われた。あなたの兄弟はよみがえります。マルタはイエスに言った。私は終わりの日のよみがえりの時に彼がよみがえることを知っております。イエスは言われた。私はよみがえりです、命です。私を信じる者は死んでも生きるのです。また生きていて私を信じる者は決して死ぬことがありません。このことを信じますか。彼女はイエスに言った。はい、主よ、私はあなたが世に来られる神の子キリストであると信じております。32節ですね。マリアはイエスがおられたところに来て、お目にかかるとその足元にひれ伏していった。主よ、もしここにいてくださったなら私の兄弟は死ななかったでしょうに。そこでイエスは彼女が泣き、彼女と一緒に来たユダヤ人たちも泣いているのをご覧になると、霊の憤りを覚え心の動揺を感じて言われた。彼をどこに置けましたか。彼らはイエスに言った。主よ、来てご覧ください。イエスは涙を流された。41節からも見ますと、そこで彼らは石を取り除けた。イエスは目を上げて言われた。父よ、私の願いを聞いてくださったことを感謝します。私も私の願いを聞いてくださることを知っておりました。しかし私は周りにいる群衆のために、この人々があなたが私をお使わしになったことを信じるようになるためにこう申したのでです。そしてイエスはそう言われると大声で叫ばれた。ラザロよ、出てきなさい。すると死んでいた人が手と足を長い布で巻かれたままで出てきた。彼の顔は布切れで包まれていた。イエスは彼らに言われた。ほどよてやって帰らせなさい。 ここにはそんな仮死状態ではないということははっきり書かれている箇所。もう亡くなって4日目の人が蘇ったんです。生き返ったんです。なぜそんなことができたんでしょうか。この、読んでいた箇所で、私は蘇りです。命です。私を信じる者は死んでも生きるのです。また生きていて私を信じる者は決して死ぬことがありません。このことを信じますか？と言って、この素晴らしい、神しかできない御業が成し遂げられて、死んでいた者が生き返って蘇ったということにつながっています。聖書の中にはこのようにはっきりと、そんなことあるんですか？ということが書かれています。もし、私がですね、私は蘇りです。命です。私を信じる者は決して死なないんですよ。それ信じてよ。って言ったとすると、この人危ない人じゃない。ってまず、思われます。そして、それに懲りずにですね、また生きていて私を信じる者は決して死ぬことがありません。そのことを信じてくださいというふうにその人に言ったとしますよね。そうすると、やっぱ知ってる人だったら、おめえバカかって言われて、もう一蹴されて終わりのことになるとは思うんですけど、聖書の中にははっきりとこのことが書いてあるんですね。神様だからそのことができるということで、イエス様もそのことを実際、死んでいる方を蘇らせるということをまず行われました。そしてもう一箇所を新約聖書で見ていきたいんですが、マタイの福音書の27章の50節というところになります。少し戻っていただいて、3版では61ページ、17年度版では62ページになります。これはイエス様が十字架にかけられた時の叫びがなされている、もうそのクライマックスの箇所、50から54節まで読みますと、その時、イエスはもう一度大声で叫んで息を引き取られた。すると、見よ、神殿の幕が上から下まで真っ二つに裂けた。そして地が揺れ動き、岩が裂けた。また、墓が開いて、眠っていた多くの生徒たちの体が生き返った。そして、イエスの復活の後に、墓から出てきて、生徒に入っていく多くの人に現れた。同じ28章の5節から見ますと、すると、御使いは女たちに言った。恐れてはいけません。あなた方が十字架にかけられたイエスを探しているのは私は知っています。ここにはおられません。前から言っておられたように、蘇られたからです。来て納めてあった場所を見てごらんなさい。ですから急いで行って、お弟子たちにこのことをお知らせなさい。イエスが死人の中から蘇られたこと、そしてあなた方より先にガリラヤに行かれ、あなた方はそこでお会いできるということです。ではこれだけはお伝えしましたということが書かれていて、しっかりイエス様が十字架で私たち全ての人の罪をその身に背負って、十字架で貼り付けにされて、釘で打たれ、鞭で打たれ、また最後は槍で刺されて、全部の血液や体液まで注ぎ尽くして、体がもう裂けるようになって、そのような状態で墓にまで葬られて、3日経った状態からイエス様は蘇ったという記述がここではっきりと書かれています。なぜイエス・キリストはそのことがおできになるのでしょうか。本当に不思議な記述が書かれています。今度は少しめくっていただいて、使徒の働きの1章の3節というところから読みたいんですが、新約聖書の227ページ、17伝道版では208、232ページになります。 使徒の働き1章の3節、3から11まで見ますと、イエスは苦しみを受けた後、40日の間彼らに現れて神のことを語り、数多くの確かな証拠を持ってご自分が生きておられることを人たちに示された。彼らと一緒にいるとき、イエスは彼らにこう命じられた。エルサレムを離れないで、私から聞いた父の約束を待ちなさい。ヨハネは水でバプテスマを授けたが、もう間もなくあなた方は聖霊のバプテスマを受けるからです。そこで彼らは一緒に集まったとき、イエスにこう尋ねた。主よ、今こそイスラエルのために国を再興してくださるのですか？イエスは言われた。いつとかどんな時とか、そういうことはあなた方は知らなくてもよいのです。それは父がご自分の権威を持ってお定めになっています。しかし聖霊があなた方の上に臨まれる時、あなた方は力を受けます。そしてエルサレム、ユダヤとサマリアの全土および地の果てにまで私の証人となります。こう言ってイエスは彼らが見ている間に挙げられ、雲に包まれて見えなくなられたというふうにしっかりと書かれています。この後からもう11節までお読みしますと、イエスが登っていかれるとき、弟子たちは天を見つめていた。すると見よ、白い衣を着た人の2人彼らのそばに立っていた。そしてこう言った。ガリラヤの人たち、なぜ天を見上げて立っているのですか？あなた方を離れて天に上げられたこのイエスは、天に登っていかれるのをあなた方が見た時と同じありさまでまたおいでになりますというふうに、はっきりイエス様が復活して天に上げられた様子、またこの地上に来てくださるという約束がここにも書かれて、その通りのことが、聖書の約束通りのことがイエス様の復活を通して、全部成就しているということが見ることができます。そして、使徒の働きの10章の34節のところを見ますと、そこでペテロは口を開いてこう言った。これで私ははっきり分かりました。神は偏ったことをなされず、どの国の人であっても神を恐れかしこみ、正義を行う人なら神に受け入れられるのです。神はイエス・キリストによって平和を述べ伝え、イスラエルの子孫に御言葉をお送りになりました。このイエス・キリストはすべての人の主です。あなた方はヨハネが述べ伝えていたバプテスマの後、ガリラヤから始まってユダヤ全土に起こった事柄をよくご存知です。それはナザレのイエスのことです。神はこの方に聖霊と力を注がれました。このイエスは神が共におられたので巡り歩いて良い技をなし、また悪魔に せられているすべてのものを癒されました。私たちはイエスがユダヤ人の地とエルサレムとで行われたすべてのことの証人です。人々はこの方を木にかけて殺しました。しかし神はこのイエスを3日目によみがえらせ、現れさせてくださいました。しかしそれはすべての人々にではなく、神によって前もって選ばれた証人である私たちの意味です。私たちはイエスが死者の中からよみがえられて後、ご一緒に食事をしました。イエスは私たちに命じて、このイエスこそ生きる者と死んだ者との裁き主として神によって定められた方であることを人々に述べ伝え、その証をするように言われたのです。イエスについては預言者たちも、この方を信じる者は誰でもその何より罪の許しが受けられると証をしています。ペテロがなおもこの言葉を話し続けているとき、御言葉に耳を傾けていたすべての人々に聖霊がお下りになったというふうに書かれていて、この箇所は先ほど読んでいたイエス様のなされた不思議な御業、神しかできないこと、特に死に打ち勝って新たな 生きる御業を成してくださるお方、神様は何にもないところから命を作ってくださったお方ですので、死んでいるものをまた蘇らせることは容易にできるお方なんです。人間の側では絶対無理なことは神様にとっては可能なことにもなるんですね。何もないところから命を作られた方がイエス様を通してその御業を行われますので、ちっとも不思議ではないんですね。一旦死んだ方が、蘇る、復活するという、そしてイエス様もその復活を通して、本物の救い主だということを明かしされて、私たちに知らせてくださって、そのことを信じることによって救いが与えられるということがしっかりこのところにも書かれていました。もう少し、じゃあ新約聖書めくっていただいて、コロサイ1章の13節というところも見たいんですけど、三版では391ページ、17年度版では401ページになります。この箇所は神様が私たちにイエス様を通して何を成してくださったかということははっきり書いてある箇所で、読んでいきたいと思います。13節、神は私たちを暗闇の圧政から救い出して愛する御子のご支配の中に移してくださいました。ここには私たちは皆自分自身が神になっていて、また偶像に仕えるものになっていて、またサタンや悪霊の支配の中に入っているということ、すべての人が死んで滅ばなくてはならないということを暗闇の圧政というふうに書いてあるんですね。ここから救われてください、本当の神様に結びついてくださいと言ってイエス様を私たちにお使わせてくださったということが書かれています。で、14節見ますと、この御子のうちにあって私たちは贖い、すなわち罪の許しを得ています。ここにもあります、罪の許しをいただいているんです。罪人で滅ぼされなくてはならない一人であったんですけど、イエス様がその罪をその身に負って裁きを受けてくださって死んでくださったから、私たちは罪の許しをいただくことができるんです。はっきり御言葉にそのように書いてあります。で、15節から見ますと、御子は見えない神の形であり、作られたすべてのものより先に生まれた方です。これは御子キリストイエス様、三位一体なる神は天地万物のすべてのものを作り、命のすべてのものをくださった神様ですということははっきりここに書かれています。16節から見ますと、なぜなれ万物は御子にあって作られた、イエスキリストにあって、そういう目的にあって作られていますから、本来なればみんなイエス・キリストの中にあるように作られていたのに、そこから外れてしまってそこからおかしくなりました。だからこの中に回復されるということが本当に重要なことなんですということがここにも書かれているんですね。天にあるもの、地にあるもの、見えるもの、また見えないもの、王座も主権も支配も権威も、すべて御子によって作られたものです。万物は御子によって作られ、御子のために作られたものです。ここに何故に天地万物があるのか、宇宙のすべてがあるのか、命のすべてがあるのかと考えたときに、こういう状態なんです。だからイエス・キリストを救い主として回復されるときに、これと全く同じ目的の中に私たちは入れられるんです。そう、素晴らしいことの中に私たちは救いをいただけるんですということが まず書いてあるんです。どれだけの価値があることなのかということが、イエス・キリストという方がどれだけの価値があるのかということが、まあ、ここにも書いてあります。17節から見ますと、御子は万物よりも先に存在し、万物は御子にあって成り立っています。本当にその通りだと書いてあります。また御子はその体である教会の頭です。御子は初めであり、一切の中から最初に生まれた方です。こうしてご自身が全てのことにおいて第一のものとなられたのです。一切の中からよみがえった一人もなるイエス様は、そのようなお方、歴史のそのような神様の しかできない御業を成し遂げてお方なんだということがここにも書かれています。19節を見ますと、なぜなら神は御心によって導いた神のご本質を御子のうちに宿らせ、イエス様のうちに神のご本質のすべてが宿っていますから、その中に私たちが救われて入る、信じて入るってことは、なんという素晴らしい中に入るかということが書かれています。その十字架の血によって平和を作り、御子によって万物を御子のために和解させてくださったからです。地にあるものも天にあるものもただ御子によって和解させてくださったものです。この地上において私たち人間は平和を作ることができません。自分自身を神にしている状況であれば、誰かと争って弱いものを滅ぼす、そういうことばかりするのが罪の性質の行いですので、本来私たち人間は平和を作ることができないものなんですが、イエス様が十字架を御業を通して平和を私たちに与えてくださる、イエス様の十字架の愛の御業こそ神様の平和の証そのものであるということがまたここにも書かれています。21節から見ますと、あなた方もかつては神を離れ心において敵となって悪い行いの中にあったのですが、これは先ほど一番最初にお読みした偶像の中に仕えているもの、悪霊の中に閉じ込められているもの、それはもうこの世のこの状態なんですね。あなた方もかつては神を離れ、神様を離れて愚か者になってました。心において敵となって悪い行いの中にありました。しかし今は神は御子の肉の体において、しかもその死によってあなた方をご自分と和解させてくださいました。それはあなた方を清く傷なく非難されることのないものとして御前に立たせてくださるためでした。イエス様の十字架の恩師と復活はどういう意味があるのかということがここにも書かれています。私の罪の解決のためにイエス様が裁きを受けて死んでくださった、そんなことによって私の罪が全て許され神と和解できるんだ、神様の側に生まれ変わることができるんだということがはっきりと書かれていて、ここ見舞いに立たせるためでしたということが書いてあります。で、3章の9節からも見ますと、互いに偽りを言ってはいけません、あなた方は古い人をその行いと一緒に脱ぎ捨てて新しい人を着たのです。新しい人は作る主の形に似せられてますます新しくされ、真の知識に至るのです。そこにはギリシャ人とユダヤ人、カスレナウム、ミカイ人、スクトヤ人、奴隷と自由人というような区別はありません。キリストがすべてであり、すべてのうちにおられるのです。ここにもしっかりと書いてあります。人種とか様々な立場によりません。とにかく自分の救い主と罪のために罪の裁きをイエス様が受けてくださった救い主だということを信じ受け入れて神と共に歩みたいと思った、そういうふうに信じたものがこのような素晴らしい恵みをいただくことになるというふうに書いています。9節のところに、あなた方は古い人をその行いと一緒に脱ぎ捨ててというふうに書いてあります。古い人というのは、今まで罪を帯びた命、ということですね。この罪を帯びた命はキリストと共に、裁かれ墓に葬られ、完全に死にました。そういうものはもう いなくなりましたと、はっきり書いてあります。そして新しい人を着たのですと書いてあります。それはイエス様が神の何もないところから命を作る新しい命の力を持ってよみがえってくださり、私たちと共に生きてくださる、その中に私たちを生まれ変わらせておいてくださる。だから信じた者はそのように真新しい人を命になっているんですというふうにはっきり書いてあります。そこには何て書いてあるんですか。作り主の形に 似せられてますます新しくされているというふうに書いてあります。神様の作られる命っていうのはこういう命で、瞬間瞬間は新しく、一切古いものはありません。この中にあなたは置かれて永遠の命なんですということがはっきり書かれています。これだけ、素晴らしい中に私たちは置かれています。イエス様の御言葉、最初のところをもう一度思い出してみますと、私は蘇りです、命です、私を信じる者は死んでも生きるのです、また生きていて私を信じる者は決して死ぬことがありません、このことを信じますか。しっかりまたこのことを信じていただいて、また救いに預かっていただきたいというふうに心よりお勧めして終わりにいたします。ありがとうございました。